義昭の9章からですけれども、私たちは前回カナン人の地を、この、征服しているイスラエルのですね記録を読んでいますけれども、エリコとアイをですね打ち滅ぼしましたですか。そしてシェケムというところまで行き、エバル山とゲルジム山のところで、このモーセの律法を宣言した、朗読したんですね。でそこまで、行ったんですけれども、その後のカナン人とエブス人、いろいろ名前出てきますけど、総称してですね、いろんなそこに住んでる人をカナン人と言いますが、その中でもカナン人がいてエブス人がいて、エブス人というのは山地に住んでいる、主にですね山地に住んでいる人たちだったんですけれども、その、人たちもいてですね、で、その後の戦いについてですね今日見て、実は今日でその征服が終わるところまで読めますね。征服が終わるところまでこの読むことができますですか。では一節をご覧ください。さてヨルダン川のこちら側の山地、低地およびレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、愛集まり一つになってヨシュアおよびイスラエルと戦おうとした。ヨシュアたちがそのエリコとアイを攻略したことによって、今カナンの全土にいる王たちが集まってイスラエルを戦おう、イスラエルに戦おうとしていますが、彼らは通常であれば敵同士なんです。通常であれば戦い合っている、お互いに戦っている者たちなんですけれども、一つのことで一つになることができたわけです。それがイスラエルのことで一つになることができた。これは大変なことになったということで、彼らが一つに集まり、そして、連合してですね、このイスラエルに戦おうとしていくわけなんですが、これから見ていく、流れ、大きな流れはですね、その一つになっていくことが、これが危機的なことではなく、むしろこれによって一気に、ちょっと言い方よくないですけれども、始末することができたわけなんですよ。バラバラに戦っていくというよりも、その集まってきてくれたことによって、神様が一気に勝利を与えてくださる、徹底的な、この勝利を与えてくださる。その記録を私たちはこれから見ていくんですけれども、この義昭というのは非常に興味深い書物です。このただここで起こった一つの出来事のみならず、これから神が行われる、むしろ神様のこの一つの型と言ってもいいでしょうか、神様が行われるその敵に対する戦いですね、神の敵に対する神様の戦い、これをどのように神が行われるかということをヨシュアを通して見せておられるといった方が正確かもしれません。それは何かといったら、今言ったように多くの今敵対しているグループがあります。いろんな、私たち個人レベルでもそうですよね。この会社の中では、職場の中であるとか、この仲間の家庭の中であってもそうかもしれませんが、もっと大きなレベルだと民族同士であるとかですね、国同士であるとか、いろいろあるんですけれども、ある一つのことで一致することができるんですよ。それが何かというと、神とキリストに敵対する、神とキリストの話をすれば、今までバラバラで敵対していた者同士が一つになれるということなんですね。この世界には2つしか国がないとよく言われます。聖書に書いてあるのは、この世の国、サタンの国と、そしてキリストの御国、この2つしかない。でキリストがこの 示されると、その、まあ、この世にいる人たちが一つになることができる。で、そのことをですね、ちょっと、詩編の2編からですねご紹介したいと思いますね。ちょっと開いてください。詩編の2編なんですが、お願いします。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。はい、ここで主と油注がれた者、これが油注がれたっていうのがキリストであります、メシアであります、に一丸となって立ち向かうという予言があるわけですね。で、ここの箇所を使って初代教会において、この教会の人たちが祈りを捧げている場面があるんです。このように祈ったんです。使徒の4章の27節28節に、事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイゼスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。ポンテオピラト、そしてヘロデ。ポンテオピラトはローマからの、総督でありました。でヘロデはですね、このローマに媚びを売っているそのユダヤ人の、このユダヤ人を支配している王であったんです。普段は敵対していたんです。ところがイエス様が十字架につけられるその前において、裁きを行うことにおいて互いに敵愛していた者が仲良くなったっていう記述がルカによる福音書の、23章12節に載ってるんですね。一つになることができる。で、ここの詩編2編は、それだけではなく再び来られる時にも同じようになるよということを予言してるんですが、続けて読むと4節に、天の御座についておられる方は笑う、主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンに、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへに譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると。わかりますか、イエス様が再び来られる時の話なんですけれども、天の父は嘲笑っておられるとあります。どうですか、万物の支配者であられる神に対して、午前中学びましたよね、この太陽でさえもですね、もう原爆の何億あっても足りないぐらいのエネルギーを放出している、それをがもうごく一つの一つのこの星にしか過ぎないですね。そのような強力な神に対して武器を持って戦うっていうことってバカじゃないのっていう、すいませんちょっと悪い言葉で、そういうことを神様が今ここで言っておられて、事実これが黙示録の16章を見ますと、世界から軍隊でハルマゲドンと呼ばれるイスラエルのイズレール平野にあるメギドというところで集結している話が出てくるんですよ。そしてイエス様が天から戻ってこられて、そして彼らと戦われて彼らを打ちことごとく打ち滅ぼされるということになっているんですね。この前はエリコのところでこの神の裁きの仕方というのが御使いを使って7週と、7日目にはさらに7週と、同じように7つのラッパがあってという話をですね私はしましたが、同じように愛集まってくる、そして一気に滅ぼすというこの神様の裁きの仕方、これを私たちは見ていくことができるわけなんです。それで今度は3節をご覧ください。しかしギブオンの住民たちはヨシュアがエリコとアイに対して行ったことを聞いて、彼らもまた計略を巡らし変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに継ぎ当てたブドウ酒の皮袋をとロバに追わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いて ボロボロになっていた、はい、愛集まって立ち向かう敵よりもこの住民たちの方がはるかに強力な武器を持っていました。それが変装という武器ですね。変装ですよ。でギブオンという町はエルサレムから北西10キロにも満たないところにある町です。ギブオン、私もイスラエル旅行で 見ましたけども、本当すぐそばにあります。え、着るものも履いてるものも、あ、でもこれ今はあのあれですね、ごめんなさい、ギルアデにいるから、ちょっともちろん旅してですね、ちょっと遠いところにいますけれども、まあ、それにしてもすごい近いところにいるわけですよね。で、着るものも履いてるものも全部ですね、古びたものを用意したわけですね。で次に6節、こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々はその日々人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなたと盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシュアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシュアは彼らに言った。あなた方は誰だ。どこから来たのか。彼らは言った。しもべどもはあなたの神主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂および主がエジプトで行われたすべてのこと、主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王ヘシュボンの王シホンおよびアシュタロテにいたバシャンの王オグになさったすべてのことを聞いたからです。それで私たちの長老たちや私たちの国の住民は皆私たちに言いました。私たちあなた方は旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよう。そして彼らに私たちはあなた方のしもべです。それで今私たちと盟約を結んでくださいと言え。この私たちのパンは私たちがあなた方のところに来ようとして出た日にそれぞれ家からまだ温かなのを食料として準備したのですが、今はもうご覧の通り乾いてボロボロになってしまいました。またブドウ酒を満たしたこれらの皮袋も新しかったのですが、ご覧の通り破れてしまいました。私たちのこの着物も履物も非常に長い旅のために古びてしまいました、はい、ここでギブオン人の計略、非常に賢いんですね。理由はイスラエルにモーセが語ったことを正確に彼らが知っていたからなんです。モーセが申命記の20章の10節から18節において遠い国における町々を攻略するときの教えが書いてあるんですよ。遠い国々ですね。でその時においては、まず住民に降伏を、このさせようとするわけですね。まず降伏を言いなさいと。でもそこで彼らがそれを受け入れたら、あなた方は彼らを苦役に服しなさいと言ったんです。けれども相続地の中で神様が相続地として与えられているその国々の民の町は全然違うよと、彼らはことごとく滅ぼせと。わかりますか。この約束のカナンの地の中ではことごとく滅ぼしなさいと言ったけれども、遠くにいる国々、ここの相続地以外の国々とは彼らが敵対しない限り降伏するならば苦役に服しなさいと、服させなさいかもしれない、服させなさいと言ったわけなんですよ。だからかのギブオン人はですね、今遠くの国からやってきました。で私たちはあなたのしもべになります、盟約を結んでくださいとこう言ってるんですよ。彼ら分かってるんですよ。モーセの律法を調べてるんですよ。素晴らしいスパイ活動ですね。敵を知るんですよですね。で神様がなんで相続地の民をことごとく滅ぼせと言われたかと言いますと、一つは、まあ、いろんな理由がありますけど、一つがイスラエル人自身がその彼らの忌まわしい行いを行うことがないために、 だ遠くにいる人っていうのはその同じことをやってたとしても影響ないんですよね。でも近くにいる自分たちと一緒に住む人たちの中でそれを行っている人がいたら自分たちが影響を受けてしまいます。だから滅ぼしなさいってこう言ってるんですね。私たちも同じですね。私たちも遠くで何か悪いことを行っている人がいてですね、十字軍のようにですね、こうやっつけに行くぞってこういうふうにしてはする必要ないんですよ。そうではなくて私たちの間、私たちのうち、またまさに自分自身のうちにある敵、神様の御心とは反すること、これは取り除かなければいけないわけですね。でそういう神様の御心を彼らは上手に使って騙しているわけなんですね。でここで面白いのが、この皮袋が破れちゃったって言ってるんですよね。で皮袋っていうのはこのブドウ酒を入れる皮袋っていうのは初めは収縮力があるんですけれども何回も使っていくうちにカチンカチンになっていっちゃうんですよね。だからそれで新しいブドウ酒を入れると気体が出るからその伸びるんじゃなくてパーンと割れちゃうっていうことですね。だからイエス様が例えのほら新しいブドウ酒を古い皮袋の中に入れてはいけないっていう話をされたのはその理由なんですけども、彼らもそういうふうになっている姿を見せたわけなんですね。で14節、そこで人々は彼らの食料にいくらかを取ったが主の指示を仰がなかった。ヨシアは彼らと和を講じ彼らを生かしてやるとの盟約を結んだ時、改宗の上に立つ族長たちは彼らに誓った。いかがですか。ここ大きいですよね。主の指示を仰がなかった。あらあらと同じ間違いを繰り返しました。愛を攻略するときにも偵察をさせて多くの兵士を連れていく必要はないという、それをそのままヨシアは受け入れてしまっていたんですが、ここでも目に見える食料ですね、これを見て目に見えることに従って判断し神様に判断を仰うことをしなかったという間違いを、してしまっているわけですね。ですから前回の学びと続いてですね、私たちがたとえどんな些細なことであっても主の前に持っていって祈りとして持っていくと、そして自分の悟りに頼ってはいけないであって、力を尽くして主により頼まなければいけないんだということを知る必要があります。そしてギボン人たちの計略、これがサタンの計略と極めて似ています。何ですかサタンの計略というのは。変装、偽物ですよ。でも偽物っていうのは本物に見せないといけないんですよね。本物に見せないと、なんか中国のニュースで面白いのありますけども、なんか同じ偽物でもですね、海賊版でもなんか A 級 B 級 C 級とかみたいで、なんか本当に A 級のはなんかかなり一生懸命作ってですね、でサタンはこの A 級ですよ。 A 級のものを作ってこっち持ってくるわけですよね。でほとんど変わらないんですよ。ほとんど変わらない。で私たちはもう醜いもの、すぐに反対してくるもの、明らかなものは簡単に反対しやすいんですけども、そう似てるもの、そっくりなものってのは難しいんですよね。第2コリントの11章の14節で、しかし驚くには及びません、サタンさえ光の見つかりに変装するのです。今日皆さんのベッドにですね、光の見つかりが来て名前を呼んでですね、お前は愛してるよ、お前は教会に来てイエス様の十字架を信じているけれども、もう一つしなければいけないことがある、なんて言ってですね話して、そうだったんだ、こんな素晴らしい光り輝く神々しい経験をしたサタンだったって言うんですね。魅力的じゃなかったら騙されないし、ね、それ行わないんです。魅力的で似てるからこそ私たちは気をつけなければいけない。 で使徒ヨハネがこう言ってます。第一ヨハネの4章の1節で、愛する者たち霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽予言者がたくさん世に来たからです。そして私たちは不信者との迷惑、言い換えれば不信者の行いを共にするような交わりに預かることはできないということであります。第二コリントの6章の14節15節で、不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。なんで私たちが釣り合わぬくびき、わかりますか、釣り合わぬくびきって、例えばさ、ロバと牛がですね、一緒にやったらこのくびきがなんか傾いちゃってですね、釣り合う、そういう意味ですけども、なんで私たちがその釣り合わぬくびきを、この、まだ信仰を持ってない人とやってしまうのかっていうと、まあ単純にですね、肉の欲望がありますよね。あ、これやってみてな、ちょっとやってみようって。ね、やるわ。あとはですね、相手に合わせることによって、私の信仰を知ってもらおうと。でこれ絶対にうまくいかない。相手に合わせようと思っ、キリストを知ってもらうために、つまずかせないために、その自分が合わせていくとどうなるかって言ったら、自分がキリストにあって相手に影響を与えるのではなくて、反対のことが分かります。相手のものを私がその影響を受けていくようになる。キリストに立ちある立場がなし崩しにされていくわけなんですよね。で続けて読んでいきましょう。16節、彼らと盟約を結んで後3日経った時、人々は彼らが近くの者たちで自分たちの中に住んでいることを聞いた。それからイスラエル人は旅立って3日目に彼らの町々に着いた。彼らの町々とはギブオン、ケフィラ、ベーロテおよびキルヤテエアリムであった。回収の上に立つ族長たちがすでにイスラエルの神主にかけて彼らに誓っていたので、イスラエル人は彼らを撃たなかった。しかし全回収は族長たちに向かって不平を鳴らした。そこで族長たちは皆全回収に言った。私たちはイスラエルの神主にかけて彼らに誓った。だから今私たちは彼らに触れることができない。私たちは彼らにこうしよう、彼らを生かしておこう。そうすれば彼らが、私たちが彼らに誓った誓いのために、身怒りが私たちの上に下らないだろう。族長たちが全回収に彼らを生かしておこうと言ったので、彼らは全回収のために、焚き木を割る者、水を汲む者となった。族長たちが彼らに言った通りであると。盟約を結ぶのは大きな間違いだったんですが、モーセの律法には、誓う者はその言葉を取り消してはいけないということがあります。ですから今ギブオン人を殺してしまったら加えて罪を犯してしまうことになるから避けなければならないと。でこれやっぱり確かに神様の御心でした。事実サウルがですね、第二サムエル記の21章の一節で書いてあるんですが、サウルが勢い余ってギブオン人を殺しちゃったんですよ。まあサウルっていう人って本当に、なんていうのかな、神様に従ってると言いながら全然従ってない人の、まあ、典型例なんですけども、ダビデの時代にですね、飢饉があったんですね。確か3年間ですね。それで一体これはどういうことなんですか、神様とダビデが聞いた時に、神様がサウルとその一族に血を流した罪がある、彼がギブオン人を殺したからだと。それでギブオン人が対価として求めたのはサウル の、この子供7人を連れてきなさいと、彼らが殺されればいいと、という話になっていくんですけど、確かに神様がそのここで9章で結ばれているこの盟約を尊ばれていたんですね。これは紀元前の1400年あたりなんですけども、このサウルの時代っていうのは紀元前の千年あたりですからね。ですからもう何百年経った後もですね、サウルっていうかダビデ、そうですね、千年あたりですよ。何百年経った後も神様はこの誓いを尊ばれていたわけなんです。で次22節、ヨシアは彼らを呼び寄せて彼らに次のように言った。あなた方は私たちの中に住んでいながら なぜ私たちはあなた方から非常に遠いところにいると言って私たちを欺いたのか。今あなた方は呪われ、あなた方はいつまでも奴隷となり、私の神の家のために焚き木を割る者、水を汲む者となる。すると彼らはヨシュアに答えて言った。あなたの神主がそのしもべモーセにこの全土をあなた方に与え、その地の住民のすべてをあなた方の前から滅ぼしてしまうようにとお命じになったことを、このあなたのしもべどもははっきり知らされたのです。ですからあなた方の前で私たちの命が失われるのを非常に恐れたので、このようなことをしたのです。ご覧ください、私たちは今あなたの手の中にあります。あなたの沖に召すように、お目にかなうように私たちをお使いください。ヨシュアは彼らにそのようにし、彼らをイスラエル人の手から救って殺さなかった。こうしてヨシュアはその日、彼らを回収のため、また主の祭壇のため、主が選ばれた場所で焚き木を割る者、水を汲む者とした。今日もそうであると。ヨシュアはですね、主に誓いを立ててしまったんですけれども、その中においても何とかして主の御心を行いたいと願ったんです。ですから単に奴隷として使役しただけではなく、神の家で焚き木を割る者、水を汲む者とさせた。これ何でか分かりますか？偶像礼拝者なんですよ彼ら。だから神の家のところでその苦役を強いらせれば、偶像礼拝をする余地がなくなりますよね。自分たちでこの神様以外のものを拝むことができなくなるわけです。それを行わせました。で、神様はですね、憐れみ深い方ですよ。このギブオン人がですね、後々にどうなっていくのか。で、十章以降を見るとですね、このギブオン人をかえって用いられて、そしてヨシュアたちがこの戦ってくる敵に対して戦う、勝っていくことができたし、そして、この、ですね、ソロモン、約500年後ですね、ソロモンが神殿を建てる直前にですね、ギブオンのところに主の幕屋があったという記録があります。これが第二歴代の一章の3節に書いてありますね。ギブオンに神様の幕屋があったんです。そしてですね、ネヘミヤ記、これもう紀元前の400年ぐらいですから、もっともっと後ですね、さらに後にはエルサレムにバビロンから帰還した民がですね、このエルサレムの城を、城壁をですね、建て直すときにですね、ギブオン人が一緒に働いてたんですね。だからギブオン人が、本当に神様のそばにいたがゆえに、本当に神様の働きの中に彼らも関わっているようになっていったんですね。本当は滅ぼされるべきものがですね、またイスラエルの失敗によってですね、滅ぼされなかった人たちであってもですね、神様はそこに憐れみの働きを始めておられたということになるんですね。私たちもですね、失敗をします。例えばですね、こういう話はよくあるんですが、このクリスチャンだったのに、ちょっと信仰的に離れちゃったですね、その時に未信者の人と結婚しましたと。じゃあその、クリスで途中で、あ、これは私はイエス様のことを忘れていた、じゃあイエス様に立ち返りますって言って気づいたら、あれ、俺未信者と結婚しました。破棄しますか？しちゃダメなんですよ。けれども私の知っている人で一生懸命祈ってですね、もう何年も経った後にイエス様を信じましたね。憐れみはあります。もちろんこれ主を試してはいけないとありますから、そういう憐れみがあるからこうやってもいいんだとかっていうふうになっては決していけないんですけれども、神様はその失敗の中においても良きものを与えてくださいます。で、次に10章ですが、さてエルサレムの王アドニツェデクはヨシュアが愛を攻め取ってこれを整絶し、先にエリコとその王にしたように愛とその王にもしたこと、またギブオンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き大いに恐れた。それはギブオンが大きな町であって王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくてそこの人々は皆勇士であったからである。それでエルサレムの王アドニツェデクはヘブロンの王ホハム、ヤルムテの王ヒルアム、ラキシの王 ヤフィア、エグロンの王デビルに使いをやっていった。私のところに登ってきて私を助けてください。私たちはギブオンを撃ちましょう。ギブオンがヨシュア、イスラエルと、 和を講じたから。それでエモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王とその全陣営は相集まり登っていってギボンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。でこの、王たちですね、ユダの山地に住んでいる人たちです。先ほど話したように彼らはこのカナンの地の真ん中あたりにエリコとアイを攻略しました。そして最初に読んだように、この全カナンの地の全カナンの王たちが相集まって戦おうとしていたんですが、やはり現実には無理だったんですね。で今ギブオンの人たち、ここはですね都市国家だったわけですよ。都の一つの王国のような感じだったと書いてありますよね。本当に強い人たちだったんです。だからその強い人たちが翻っちゃったわけなんですよね。でそれで、目の前にこのギブオンのすぐそばに、さっき言ったようにエルサレムがあるんですよ。でエルサレムにここでアドニセデクというこれ名前がですね、正義の子って意味なんですけども、なんか皮肉ですね。全然正義じゃないんですがこの人、彼が超焦ったんですよ。もう目の前でそうやって頼りにしていた者たちが、翻ってしまったと。でそこで結局集まったのはこの南にいる王様だけ、ユダの山地にいる王様だけが集まったわけなんですね。そしてこのギブオンを裏切ったから叩こうとしたわけなんです。でこの後ですね、皆さんにお渡しした地図を見ながらですね、いろんな地名が出てきます。どうやって追跡していくのか、どうやって戦っていくのかを見ていくことができますからね。6節、ギブオンの人々はギルガルの陣営のヨシュアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて私たちを救い助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。そこでヨシアはすべての戦う民とすべての勇士たちを率いてギルガルから登っていったですね。盟約を結んでますから救う義務がありますから、ヨシアが動き始めました。主はヨシアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私があなたを彼らをあた私の手にあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。それでヨシアは夜通しギルガルから登っていって突然彼らを襲ったと。素晴らしい神様の御声を聞くことができました。皆さんも何か失敗をしてしまった、うまくいかなかった、でもですね、今ヨシアはですね、神様の誓いを破ってはいけない、すぐに神様に立ち戻って神様のやり方でやっていこうと努力したわけです。そこで神様はヨシアにまた勝利の約束を与えてくださったんですね。皆さんの生活の中でもいろいろ吸ったもんだ、まあ、私もあります。皆さんって言っても私たちのって言った方がいいですね。吸ったもんだがありますけども、神様はですね、立ち返る人にはすぐにですね、このように約束を与えてくださいます。そして今は疲れています。本当にずっと夜通し歩いていくけれども、主がですね、戦ってくださいます。10節、主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく撃ち殺し、ベテホロの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとマケダまで行って彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げてベテホロンの下り坂にいたとき、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも氷の石で死んだ者の方が多かった、ここにおける主の強い御心、意志をですね、読み取ることができますが、天からの砲撃って言ったらいいでしょうか。エジプトにですね、神様が裁きを下される時にも氷を用いられましたけども、ここでも同じ手段を用いておられます。 あのこれベテホロンとありますけれども、これ2つの町があります。上り坂っていうところと下り坂って、この上ベテホロンと下ベテホロンというのがあるんですけれども、でこう登っていって、そして、アヤロンの谷に入っていきますね。ちょうどイスラエル旅行に行ったら、テルアビブからエルサレムに登っていくときに、このアヤロンの谷を用いていきますね、用いていきます。でそこのところをですね、この彼らは走ってですね、東南方向にですね、この追っかけていくわけですよ。主がエモリ人をイスラエル人の前に渡した。その日ヨシアは主に語り、イスラエルの見ている前で言った。火をギボンの上で動くな、月をアヤロンの谷で。民がその敵に復讐するまで火は動かず、月はとどまった。これはヤシェルの書に記されているではないか。こうして火は天の真ん中にとどまっている。丸一日ほど出てくることを急がなかった。主が人の声を聞き入れた。このような火は先にも後にもなかった。主がイスラエルのために戦ったからである。素晴らしいですね。これはもう午前中に学びましたが、この御心の中に自分を投入させていく、そしてそこにおける祈りというのが、神様は、この天体をも用いられて答えてくださる。本当に神様は絶大な力を私たち信じる者に働かせてくださるということです。そしてヤシェルの書、これはですね、サムエル記の第2の1章の18節にも出てくるんですが、今ないんですよね、出てこないですね。けれどもおそらくはイスラエルの王の戦いの、まあ、戦記みたいなものだったと思いますね。ヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げた。こう書いてあるんですけど、ギルガルに戻ったって書いてあるんですけど、実はこれまとめであって、ずっと後にまたギルガルに戻ったって出てきます。その何か先にも後を話しちゃったっていうかね。だからその過程を次見てきますよ。だって今あそこにマケダの方にいるわけですよ。わかりますか？地図見てくださいね。そっちの方まで追ってったんですね。アゼッカとかですね、あっちの方に、そっちの方にまで行ったわけですよね。で次に16節、これらの王たちを、これらの5人の王たちは逃げてマケダの洞穴に隠れた。その後マケダの洞穴に隠れている5人の王たちが見つかったという知らせがヨシュアに入った。そこでヨシュアは言った。洞穴の口に大きな石を転がし、そのそばに人を置いて彼らを見張りなさい。しかしあなた方はそこにとどまってはならない。敵の後を追い彼らのしんがりを攻撃しなさい。彼らの町に入らせてはならない。あなた方の神主が彼らをあなた方の手に渡されたからだ。ヨシアとイスラエルは非常に激しく打って彼らを打ち滅ぼし、ついに全滅させた。彼らのうち生き残った者たちは城壁のある町々に逃げ込んだ。そこで民は皆無事にマケダの陣営のヨシアのもとに引き上げたが、イスラエル人に向かって口罵る者は誰もなかった。5人の王が見つかりました。マケダの洞穴ですね。そしても敗残兵って言ったらいいですか、負けて残ってる兵ですね。相当って分かりますか。相当っていうのはですね、まあ、最後の片付け仕事ですね、片付け仕事ですね。相当、清掃の層かなに、打つっていう感じですね。相当をこのヨシアがイスラエルに命じてるんですよね。でこのマケダの近くにですね、マレシャっていう町があるんですけど、今そこは国定公園になっておりまして、すぐ見物ですね。で行きましたけども、石灰岩のこのところで覚えてますか、この穴があるんですけれども、この穴の奥がどうなってるかというとですね、鐘のような形をしてこうなってるのね。中に入ると非常にこう神秘的っていうか、光がこう差し込んでですね、なんかこう絵になりそうな、写真になりそうなですね。でおそらくはそういう穴にこの彼らを閉じ込めていたと思うんですね。でその閉じ込めている間にこの撃っていったんですね。その残っている者たち、敗残兵を掃討しに行ったわけです。で終わって戻ってきたわけです。22節、その後ヨシアは言った。洞穴の口を開いて、洞穴からあの5人の王たちを私のもとに引き出してきなさい。彼らはその通りにして、洞穴からあの5人の王たち、エルサレムの王、ヘブルンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王を彼のもとに引き出してきた。 彼らがその王たちをヨシアのもとに引き出してきたとき、ヨシアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒に行った戦士たちを率いた人たちに言った。近寄ってこの王たちの首に足をかけなさい。そこで彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。ヨシアは彼らに言った。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれ。あなた方の戦うすべての敵は主がこのようにされると。今ヨシアは象徴的なことをさせていますね。わかりますか。この寝かせてですね、そこに足をこの首のところにですね、こう、あれ首かな、首ですね、首のところに置いてるわけですよ。でこれをもう完璧に征服した、蹂躙したと、制圧した、このそういうことを象徴しているわけですね。そしてヨシアが今ここで自分自身に主が語られた言葉、恐れてはいけない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれ、そしてこの主の敵に対してはこのようにされると言って、これがこれから起こる続ける戦いにおける第一歩のような形で同じように制圧していくよということを表すジェスチャーだったわけなんです。でこのことがさっきの詩編の2編、読んだ詩編の詩編2編のメシア予言で、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕くっていうですね、イエス様が再び戻ってこられるときにその力で完全に敵を屈服させるということをこの、もう表しているんですね。創世記の3章の19節に初めてのメシア、キリストの予言の時には蛇の子孫の頭を打ち砕くという言葉がありました。そして詩編の110編の1節に、主は私の主に仰せられる、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさいと、足台とするという言葉が書いてあります。そして興味深いことに、ローマ人の手紙、16章の20節にはですね、キリスト者に対して、私たち教会の者たちに対して、このことを適用させてるんですよ。パウロがこう言いました。平和の神は速やかに、あなた方の足で、サタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主、イエス、キリストの、イエスの恵みがあなた方と共にありますように。すごい表現ですね。私たちの足でサタンを踏み砕くように神がしてくださるんだよ。これどうやってか、具体的にはイエス様が戻ってくるときに共に戻ってきて、そしてキリストと共に統治をします。そしてサタンが、まあ、底知れぬところに鎖につながれているわけですけれども、私たちがこのいるキリストの権威を持っているところで、力を持っているところで、サタンが屈服している状態を表している。なんでこんなことをパウロが言ったかって言ったらですね、教会の中にですね、この分裂を引き起こすような悪いものが入ってきたんですよね。そして彼らを警戒しなさいとパウロは言いました。そしてけれども、悪には疎くなって善には悟くなりなさいって言うんですね。なんでかって言ったらですね、私たちはですね、この悪いものが来たらもちろん悪いものを見て、それに立ち向かわなければいけないんですけれども、そればっかり見てですね、この悪には疎くってありますけれども、これは悪いものだからこう見ていかなきゃいけないとか、そればっかり見てですね、肝心の善の方、良いものを見なくなっていっちゃうっていうのがあるんですよね。これは異端だから、この異端の研究をしなければいけないってですね、そういう飯を受けてるのが、その使命を持ってる、で特別な人いますよ。例えばウィリアム・ウッドさんとかね、エホバの証人をはじめとする異端のですね、この被害者と、またそのエホバの証人たちに伝道したりですね、されてますけれども、それでもこれやらなきゃいけないってですね、そうじゃなくて神様に任せようよ。で平和の神が、ね、あなた方の足でサタンを踏み砕いてくださる。つまり神様が絶対に勝利してくださるから、恐れなくていいよということと、さっきのヨシュアですね、のその部下たちに対してヨシュアがさせたのは同じわけですよ。そしてこれ剣で殺すわけですよね。26節、このようにして後ヨシアは彼らを打って死なせ、彼らを5本の木にかけ夕方まで木にかけておいた。火の入る頃になって、 ヨシアは彼らを木から下ろすように命じ、彼らが隠れていた洞穴の中に投げ込み、洞穴の口に大きな石を置かせた。今日もそうである。これは愛の王に対しても同じだったんですけども、この石をですね、この置かせてですね、そこをこの彼らが屈辱的な形で葬られるというか、ちゃんと墓にですね葬るんではなくて、そういうふうな形で見せしめを与えたわけです。あと木につけるというのは呪われていることを意味しますね。だからこの地が呪われるもの、呪われることが、汚れることがないように、 火が日没になるまでの間は取り下ろしなさいと、このモーセの律法に書いてありますので、それを行っているわけです。そして次にヨシアたちが連続的にユダにある町々を攻略していく姿を見ていくことができます。その日ヨシアはマケダを攻め取り、剣の晴れこの地とその王を打った。彼はこの地とその中にいた全てのものを清絶し、一人も生き残るものがないようにした。彼はエリコの王にしたようにマケダの王にもした。エリコ覚えてますか？徹底的に清絶しましたが、同じようにマケダでもしたと。で、次にヨシアは全イスラエルを率いてマケダからリブナに進み、リブナと戦った。主がその地もその王もイスラエルの手に渡されたので、彼はこの地とその中の全てのものを剣の刃で打ち、その中に一人も生き残るものがないようにした。彼はエリコの王にしたようにその王にもした。リブナですね。次にですね、ヨシアはまた全イスラエルも率いてリブナからラキシュに進み、それに向かって陣を敷き、それと戦った。主がラキシュをイスラエルの手に渡されたので、彼は二日目にそれを取り、それとその中の全てのものを剣の刃で打った。全てリブナにした通りであった。その時ゲゼルの王ホラムがラキシュを助けるために登ってきたので、これゲゼルってもっと北の方にありますね、このラキシュ南に下ってきて助けてきたんですね。ヨシアは彼とその民を討ち、一人も生き残るもののないまでにした。ヨシアはまた全イスラエルを率いてラキシュからエグロンに進み、それに向かって陣を敷き、それと戦った。彼らはその日それを取り、剣の刃でそれを打ち、その日その中の全てのものを清絶した。全てラキシュにした通りであった。ヨシアはまた全イスラエルを率いてエグロンからヘブロンに登り、彼らはそれと戦った。彼らはそれを取り、それとその王およびその全ての町々とその中の全ての王を剣の刃で打ち、一人も生き残る者がないようにした。全てエグロンにした通りであった。彼はその中、それとその中の全てのものを清絶したと、いうことです。このヘブロンではこの王様が出てますけれども、あれさっきヘブロンの王様殺されてなかったっけ、だからなんか違う王様を擁立したんじゃないかな、すぐにね。で、結構私たちバーティーも読みましたけど、結構長い年月かかってますですね。年月っていうか長い時が経ってますね。ヨシアは全イスラエルを率いてデビルに引き返し、これと戦った。そして彼はその地とその王およびその中の全ての町々を取り、剣の刃でこれらを打ち、その中の全てのものを清絶し、一人も生き残る者がないようにした。彼がデビルのとその王にしたことはヘブロンにした通りであった。またリブナとその王にした通りであった。もう全てエリコをこの原型としてこの行っていったんですね。全てのものを撃ち殺した、ことごとくですね。だから家畜もそうでしたよね。でも愛の時は略奪物は取っていいって言いましたので、でもとりあえず人間は少なくてもですね、全て撃ち殺しました。で、今出てきた町々ですか、たくさんあって、なんかちょっと追っていくのが大変だったかもしれませんけども、ここにラキッシュとかですね、あと他もそうなんですが、皆さんにおすすめしたいですね、この聖書 のこう参考書ですね、これハーレーの聖書ハンドブックというのがありますね。で、それに考古学のですね、このそのいろあれがあるわけですよ。このこういうのが出てきたよっていう、このので今読んだ町々のところにこのテルって言って球場のこなんか球場に丘になっている遺跡があるんですよね。そこにその時のものがかなりのものが残ってます。エリコもそうなんですが、かなりの町々でそのヨシュアが、いた時の時代と同じ時代にその滅ぼされたですね、遺跡遺物がですね、出てきてるんですよね。で、これも全部歴史的な出来事として、起こっていますですか。そしてこうしてヨシアはその全土、すなわち山地、ネゲブ、低地、傾斜地、その全ての王たちを討ち、一人も生き残る者がないようにし、息のある者は皆清絶した。イスラエルの神主が命じられた通りであった。 ヨシアはまたカデシュバルニアからガザまでおよびゴシェンの全土をギブオンに至るまで撃った。ヨシアはこれらすべての王たちとその地を一時に攻め取った。イスラエルの神主がイスラエルのために戦われたからである。さっき言った通りです。一時に攻め取ったとあります。主が戦われたからだ。でここに出てくる地名ですけども、地名というか地方って言った方がいいかな、産地って出てきたらですね、これユダヤ産地のことを言ってますね。ユダヤ産地ですね。エルサレムあたりからこの南の方にあるこの南北に連なっている産地、エルサレム、そしてベツレヘム、ヘブロンですね、あのあたりですね、そこの産地を言っています。ネゲブというのはもっと南に下がります。南の砂漠のところです。でネゲブ行くとこのシンの荒野、そしてパランの荒野と入っていって、ちょうどモーセたちがこの荒野の旅をしていたところに入っていくわけです。そしてシナイの荒野ですね、もっと南に行くと。ネゲブはこの南部の話をしています。定地というのはこれ、カタカナでシェフェラと言います。シェフェラですね。でこれは、地中海の沿岸地域とユダの産地の間にある地域です。ですか。でここを沿岸地域にペリシテ人がいたので、ここがですね、あとは産地ですよね、このユダの産地で、ですか、皆さんが南側にいるとするとですね、こうなってるわけですよ。こう地中海がこっちでこうなってるんですね。でこのここの産地の手前のところの地域がこのシェペラと呼ばれます。でここがこっちに行くと砂丘が多いんで、あのエジプトからこのこっちの北の方の文明ですね、メソポタミア文に行くときのここ分岐点になってるから、ここは軍事的な要所になっています。ですか、シェペラ。だからここでいろんな戦いが行われてるんですよ。ラキシュもすごい終わった。そしてダビデとゴリアテが戦ったのはどこですか、エラの谷ですよね。あそこもシェフェラなんですね。で、そのところですね。そして傾斜地とありますが、今度は逆に今度はあのこっちに、視界があるんですよ。視界ってのは世界で一番低い陸地ですから、ずっと下がっていくんだけど、ここの傾斜地ですね、下がっていくところが傾斜地です。覚えておいてください。今あの特にイスラエル旅行行く方はというか、イスラエル旅行行かなくても覚えておいてくださいですね。で整列してですね、カデシュバルニアからガザまで、これガザっていうのがあの地中海のですね、あの、ペリシジの地ですね。でゴシェンっていうのがこれはあのエジプトのゴシェンではなくて、ネゲブ砂漠とユダの山地の間にある地域のことを言ってますが、ギブオンに至るまで、だから東西南北ですね、これ示してるんです。南部地域です。エルサレムから南の方です。そこが、そこを、この彼らは取ったということですね。それでヨシアは全イスラエルを率いてギルガルの陣営に引き上げたと。さっき言った話ですね。これでようやく、まあ、疲れた体をですね、このギルガルに持ってったわけなんですよ。ところが息つく間もない、間もない間に、今度は北の王たちが動き始めるんですね。それが11章です。ハツォルの王ヤビンはこのことを聞いて、あの皆さん地図は裏側になりますからね、マドンの王ヨバブ、シムロンの王アクシェフの王、また北方の産地キネレテの南のアラバ、低地西方のドルの高地にいる王たち、すなわち東西のカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、山地のエブス人、ミツパの地にいるヘルモンのふもとのヒビ人に使いをやった。それで彼らはその全人を率いて出てきた。その人人数は海辺の砂のように多く、馬や戦車も非常に多かった。これらの王たちは皆相集まり進んできて、イスラエルと戦うためにメロムの水のあたりに一つになって陣を敷いた。北面作戦の記録になりますね、11章は。ハツォルという町があります。このキネレテとありましたけれども、先ほどこれはですねガリラヤ湖のことです。ヘブル語読みです。今でもイスラエルでは、ガリラヤと言わないですね。この キネレテでいいのかな、キネレテですね、キネレテ湖と呼ばれます。もともとの意味はハープ、あの見るとハープの形してますよね。で私はなんかのこのあれ見るとなんかあの じゃがいもをなんかこうかじり切ったかなっていうのがなんかあの見る人によって変わってくるんですけども、あのハープっていうふうに考えてですね、でそれでですね、その、キネレテ湖、ガリラヤ湖のちょっと北の方ですね、そこにハトルがあります。でこれがメギドに続くものすごいもう考古学の宝庫になっていてですね、世界的なあのにもこの考古学の中では有名になってますが、だいぶ間違ったんですよ。カナン人の大きな間違って、そこが中心的な役割をしていたから、彼の合図によってその周辺にあるそのもうレバノンの上の方からもですね、この来てですね、そしてこの、メロムの水のあたりに敷いたと。でここで愛集まったっていう言葉が出てきますよね。集結して愛集まって集結したと。似てるんですよ。黙示録の16章の16節でも、こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。ハルマゲドンというのはメギドの丘ってあります。メギドの丘ですね。そこの、そこの地図にもですね載ってますよ。メギドの丘、メギドがありますけれども、イズレール兵があって部屋がありますから簡単に集まりやすいですね。集まってくるんですけど、ここで大事なのはですね、海辺の砂のように多い民であって、馬と戦車が非常に多いんですよ。あの戦車といっても、あのなんかあのこの今の戦車を思い出さないでください。なかったからね。分かりますか、あの戦車っていうとどういうのか。馬につけるわけですよ。馬につけてこの後ろでこの立ってですね乗っていく、なんか出てきますよね、古代映画でね。ベンハーね、ベンハー、まさにあのベンハーですよね。だから馬も出てくるわけです。でこれがすごいですよ。でも今例えば歩兵に対して戦車でやってきたみたいに考えればいいですね。まさに今の戦車です。どうします？イスラエルは馬ないんですよ、ね、戦車いないんです、ないんです。でも神様が、次です、6節、主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺されたものとするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦士を火でことごとく焼かなければならない。これをもう具体的に馬のこの何だっけ、筋を切るんだと。ちょっとこうかなり残酷な言い方をしてますけれども、これが何を意味しているかといったら、その強い武器、武力ですねを私はあなたに力を与えて倒すことをできるようにさせてあげるよという意味なんですね。そこでヨシアは戦う民を皆用いてメロムの水のあたりで彼らを吸収し、彼らに襲いかかった。主が彼らをイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを撃ち、大シドンおよびミスレフォテマイムまで追い、さらに東の方ではミツパの谷まで彼らを追い、一人も生き残る者がないまでに彼らを撃った。これずっとレバノンのずっと上の方ですね。ヨシアは主が命じられた通りに彼らにして、彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼いたと。でこのように戦車、馬というものが聖書の中には数多く出てきます。でいつもこの武力として、人間の物理的な力の象徴として出てくるんです。だからダビデがこう歌いました。詩編の20編の7節、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私は私たちの神主の名を誇ろう。その典型的な例がゴリアテとの戦いですよ。巨人であっただけではなくて、彼らあのそこで彼の身につけていた武器がものすごい強調されて、そこには語られているんですね。ダビデが持ってたのはなんと石と陶石袋だけだった。しかも彼は若いと言っても、若いって言うと幼いって言った方がいいですね。10代の子でした。でも彼は主の皆によって私は甘えに立ち向かうんだ。お前はですねこういう槍とかで持って立ち向かっていくけど、私は主の皆によって立ち向かうんだ。イエス様が戻ってこられるハルマゲドンにおいても、口から出る鋭い剣によってイエス様は軍隊を滅ぼされるんですね。霊の武器なんですよ。物理的な武器よりも強力なんだよということをここで知る必要があります。 第二コリントの10章の4節と5節で、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で、要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させるとあります。次に10節、その時ヨシアは引き返してハツルを攻め取り、その王を剣で打ち殺した。ハツルは以前これらすべての王国の首都だったからである。彼らはその中のすべてのものを剣の刃で打ち、彼らを聖絶した。息のあるものは何も残さなかった。彼はハツルを火で焼いた。ヨシアはそれら王たちのすべての町々およびすべての王たちを捕らえ、彼らを剣の刃で打ち殺し聖絶した。主のモーセが命じた通りであった。ただしイスラエルは丘の上に立っている町々は焼かなかった。ヨシアが焼いたハツルだけは例外である。別にモーセの律法の中に町を全部破壊しなさいって話は出てないんですね。人々は殺しなさいとありますけれども、破壊しなさいとまではないんですね。後で住むことができるようにするためです、ですね。けれどもハツルは別です。なんでかって言ったら見せしめですよ。これはまさにこのように滅ぼされるんだっていう、この強力なこの王国の首都のような存在になっていたものを粉々にすることによって、この征服したということを示していたわけなんですね。これらの町々のすべての分取り物と家畜とはイスラエルの戦利品として自分たちのものとした。ただし人間は皆剣の刃で打ち殺し、彼らを一掃して息のあるものは一人も残さなかった。主がそのしもべモーセに命じられた通りに、モーセはヨシュアに命じたが、ヨシュアはその通りに行い、主がモーセに命じたすべての言葉を一言も取り除かなかった。素晴らしいですね。一言も取り除かなかった。ここがヨシュアの力の秘訣でした。襟好みしなかったんですよ。彼は言われたことに従ってその通りに全部を行っていった。ここに私たちの力があります。私たちが神様からの命令を襟好みしていったら、これは守れないから置いておきましょうと、これは好きだからこうですよと、力が出てこない。これもこれもそういう、なんか襟好みとかそういうの関係なく、これは全部行っていきますと。上官の命令は絶対だっていう言葉ね、よく言われますよね。同じように私たち神様の命令は絶対なんです。これをことごとく行っていくときに、私たちも神の勝利を体験することができるわけなんです。16節、こうしてヨシアはこの地のすべて、すなわち山地、ネゲブの全地域、ゴシェンの全土、低地アラバおよびイスラエルの山地と低地を取り、今全体の話をしてますね。このアラバというのはヨルダン渓谷のところですね。でセイルへ登っていくハラク山からヘルモン山のふもとのレバノンの谷にあるバールガドまでを取った。またそれらの国 をことごとく捕らえて彼らを撃って殺した。ヨシアはこれらすべての王たちと長い間戦った。ギボンの住民ヒビ人を除いてはイスラエルと和を交した町は一つもなかった。彼らは戦ってすべてのものを取った。彼らの心を固くなにしてイスラエルを迎えて戦わしたのは主から出たことであり、それは主が彼らを容赦なく聖絶するためであった。まさに主がモーセに命じた通りに彼らを一掃するためであった。主から出てきたものだよ、強調しています。これまとめを行ってますね。この南の方から始まり、今度北に行きましたけれども、今まとめを話して、全部は主から出てきたものなんだよと。で、この大事なのがですね、これ20節で、彼らの心を固くなりしたのもそうなんだよ。出エジプト記を思い出してください。パロの心を固くなりにされたのは主ですね、神様です。でこの話を見ると、その言葉だけ聞くと、なんか心を広げて私は神様の言うことを聞き従いますというのを神様ピシューって締めて固くなりにしてやっつけたというふうに取ったらダメなんです。パロの覚えてますか。パロは強情を張ってんですよ。最初に強情を張り続けてるんです。でもその強情さえも、かたくなにしていることさえも、神は積極的に用いられてご自分の栄光を表すというのがかたくなにされたって話なんですか。今も主の勝利の中に現れている神の栄光があります。それは神がされたんですけれども、彼らのかたくなさを用いた。 むしろ彼らが一気に攻めてくることによって一気に攻め取ることができるようにしてくださったわけなんですね。まあ、これは直接ですね、今のイスラエルに当てはめることはできないんですが、似たようなことはですね起こってるんですね。もしアラブが戦わなかったら、当の昔にアラブの人たちは土地を持ててました。あの土地に戦うたびに土地を失ってます。一斉に戦ってます。しかも似てるんですよ。1カ国に対して1カ国じゃないんですね。3、5カ国、6カ国っていうです、ね、最初の時の戦争が、そのたびに領土が増えていっちゃうんですね。イスラエルは防衛戦なんです。増えていっちゃうんですね。まあ、これと一緒にしてはね、もう本当に違う戦いなんですけれども、今例として出しましたが、神様はこの全てのものをですね、ご自分の手中に入れておられるわけなんです。ハルマゲドの戦いでも神の大いなる戦いの日って書いてあります。もう彼らが神に反抗して戦ってるんですけど、実はもうそれも神様仕向けているように書かれています。悪は神に対して無力です。いいですか。なんか二元論のようにですね、神と悪魔がいて戦っているように見ないでください。もちろん悪魔は強力であります。この世の神であります。でも全然違います。この悪魔でさえもが神の操り人形です、ね、悪に対して私たちは神が支配されている。神が今御座におられる。私たちがどんなことがあっても神は御座におられると、そこにおいてもヨブと同じように主の皆は褒むべきからと言う必要があります。21節、その時ヨシアは行ってアナク人を産地、ヘブロン、デビル、アナブ、ユダのすべての産地、イスラエルのすべての産地から立ち、彼らをその町々とともに整列した。それでイスラエルの地にはアナク人がいなくなった。ただガザ、ガテ、アシュドテにわずかなものが残っていた。こうしてヨシアはその地をことごとく取った。すべて主がモーセに告げた通りであった。ヨシアはこの地をイスラエルの部族の割り当てに従って相続地としてイスラエルに分け与えた。その地に戦争はやんだです、ね、ここまで読むことができましたね。でアナク人をですね、また別途にですね、これ記録しているのは理由分かりますか。カデシュバルネアまで行って約束の地に入ろうとしたのに、アナク人がいたから彼らは諦めたんです。巨人で、ね、でも確実に彼らはことごとく撃っていった。で特にヘブロンの町をのところにいるアナク人を撃ったのはカレブです。それは次回学びますが、カレブが80歳超えたおじいちゃんがですね、もう全然40歳の時と衰えてませんってこう言うんですよね。取らせてくださいってこう言って、そして取りに行きますけれども、でわずかな人が残ってるって言いますね。ガザとガテとアシュドテで、これが興味深い。後にペリシテ人がそこに住んでるわけですね。溶け込んだのか、またはアナク人なんだけどペリシテ人って呼ばれたのか分かんないんだけど、ゴリアテどうですか、巨人でした ですね。子孫だと思います、私はです、ね、このアナク人。そして安息が来ました。でも最後にまとめをしています。この12章はですね、ちょっと一気に読んでいきますけれども、彼らが征服した王たち、ヨシュアのみならずモーセも含めてですね、この世におけるこの彼らの世界の中における王たちの名が記されています。イスラエル人はヨルダン川の向こう側、火の昇る方で、アルノン川からヘルモン山まで、覚えてますか、アルノン川、視界のですね真ん中あたりから東に伸びている、てか逆に東からその視界の方に川が流れているんですね。そこからヘルモン山はイスラエルのずっと北の方です。それと東アラバの全部を打ち、それを征領したか、その地の王たちは次の通りである。エモリ人のシホン、王シホン、彼はヘシボンに住み、アルノン川の口にあるアロエル、川の中部とギルアデの半分、アモン人の国境のヤボク川までを支配していた。またアラブを東の キネレテコマデと東とのアラバの海、すなわち潮の海、ベテハエシモテの道まで、南はピスガの傾斜地のふもとまで支配していた。またレファイムの生き残りの一人であったバシャンの王オグの領土、彼はアシュタロテとエデレイに住み、これはゴラン高原のところですね、このオグはね。でヘルモン山、サルカ、ゲシュル人とマーカ人の国境に至るバシャンの全土、およびギルアデの半分、ヘシボンの王、シホンの、国境までを、支配した。主のしもべモーセとイスラエル人とは彼らを打った。主のしもべモーセはルベン人とガド人、マナセの半部族にこれらを所有として与えたと。モーセによって倒した王たちの名ですね。で次に、今度はヨシュアです。ヨルダン川を渡った後です。ヨシュアとイスラエル人とがヨルダン川のこちら側西の方でレバノンの谷にあるバールガドからセイルへ、登っていくハラク山までの地で撃った王たち、セイルっていうのが、視界の南の地域、高架に至るまでのところですね。エドム人が住んでましたが、そこの山、ところまでですね、この南北。次の通りである。ヨシュアはこの地をイスラエルの部族に所有地、その割り当ての地として与えた。これらは山地、低地、アラバ、傾斜地、アラノ及びネゲブにおり、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人であった。エリコの王一人、ベテルのそばのアイの王一人、エルサレムの王一人、ヘブロンの王一人、ヤルムテの王一人、ラキシの王一人、エグロンの王一人、ゲゼルの王一人、デビルの王一人、ゲデルの王一人、ホルマの王一人、アラデの王一人、リブナの王一人、アドラムの王一人、マケダの王一人、ベテルの王一人、タプアハ、これ、ですね、メギドの近くにありますね、タプアハの王一人、ヘフェルの王一人、アベクの王一人、シャロンの王一人、マドンの王一人、どんどんこの北の方に行ってますよ、これね。で、ハトルの王一人、シムロン、メロンの王一人、アクシャクの王一人、タナクの王一人、メギドの王一人。あ、これタナクがこれかな、メギドの近くかもしれません。すみません、さっきのじゃなくて、こっちのタナクかもしれませんね。で、ケデシの王一人、カルメルの、ヨクネアムの王一人、ドルの高地にいるドルの王一人、ギルガルのゴイムの王一人、ティルサの王一人、合計31人の王である。まあ、知りたかったらですね、聖書地図で見てください。今、大体もう、この北の方です。で、前半部分が南の方ですね。ヨシュアが倒した王たち。で、割り当て地を与えたと。こういうことで、征服の歴史は終わりました。王たちが最後に征服されたところで終わったわけなんですね。いいですか？キリストは、このようにして、私たちに敵どもを与えてくださいます。まず私たちが知らなければいけないのは、人間って誰しも王を持ってるんです。そういうことです。心の中の王座に自分がいるわけですね。王として君臨してるわけです。私たちの間に王がいるわけなんです。この方に、キリストにその王座を明け渡す時に、キリストは私たちの救い主になってくださいます。ですね。そしてキリストに服していく時に、神様のが支配していく神の国の広がりを見ていくことができるわけですね。そして最後は世界がキリストに服する、万物がキリストに服する、姿を見ていくことができるわけです。まずは私たちがこのイエス様の権威にその王権を明け渡すっていうかね、それをしていく絶え間ない努力って言っていいでしょうか、絶え間ない作業と言ったらいいでしょうか、これを行い続けていって、そして相続地をいただいていくと、神の祝福の地をですね、いただいていくということになっていきます。で、次回はですね、ぜひ19章あたりまで読んでください。長いですね。でもですね、理由がわかります読み始めたら理由がわかりますですね。相続地の割り当ての話になります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが今日も このことごとくあなたに従っていく時に、あなたが与えてくださるこの勝利を見ていくことができたんですけども、私たちがこれを経験したいとお父様願っております。今心が多分みんな一つになっていると思います。これ経験してみたいな。主よ、私たちがまずあなたの前にへり下って、あなたは王とし将軍とし言われることをことごとく行っていき、あなたに伺いを立てて、そうです、ヨシアたちも謝りました、伺いを立てて、そして主の軍として歩むことを許してください。主よ、どうぞここにいる兄弟姉妹が自分が個人の生活を送っているんだじゃなくて、この教会の一部なんだ、そしてここから使わされていくんだ、そして自分の生活にある分を果たしていくんだ、忘れることがないようにしてください。主よ、そしてそこにあなたが与えてくださる収穫を、悪霊どもが逃げていく、本当に悪いものが逃げていくというこのあなたの勝利を見ることができる恵みに預からせてくださいますよう、よろしくお願いいたします。ここにいる兄弟にあなたの御顔を輝かして、守り恵みと平安で満たしてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。